今夜も
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト、この番組は愛知県名古屋市を中心に、東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組になっております。イエー、はい、イエーですね、収録日としては10月下旬ということ ですね、前回から1ヶ月ぐらいちょっと空いてしまったんですけど、まあ、9月の、ね、あの大きいイベントが、終わってちょっと気が抜けている部分もありまして、今後ですねちょっと11月12月は頑張っていきたいかなと思っております。太陽仕事新安です。
はい、
いつもねアシスタント大会いるんですけど、今回は一人ということで、今回のゲストは、ね、去年の夏ぐらいに撮って以来ですね、まあ、番組には出てない、まあね、ゲスト出たいんですけど、ね、撮った方で、夏かな、ゴールデンウィークの撮ったかな、一回な、ちょいちょい出てて、今回ゲームマーケットが近いということで、ここから何本か、ゲームマーケット関連の話をしたいかなと思ってまして、私自身は秋の現場に行かないんですけど、まあ、名古屋、愛知県地元ということで、今回ねゲストにお呼びしまして、初ですね、ですね、
はい、
初ということで、今回のゲストを自己紹介お願いします。
はい、ブレッケケゲームズのフリオです。よろしくお願いします。
移動ボードゲームおじさんウリオさんということで何度か出てもらったりとかね、はい、してますし、このバネスト会のね、あのなんだっけ、中野さんへのお祝いというかもしましたけど、はい、3回目4回目ぐらい、
それを合わせて、うん、4回目かな、
うん、で単独ねゲストでも出るということで、あの今回はね、前回はフリオさんの何こう今までの歴史みたいなところを、ね、話したんですけど、あの段階でまさかね、なんかこう僕が知ってる限りのフリオさんは僕は作れないって言ってた。
そうそうそうそう、
全然作れないということで、今回ねあのサークルの立ち上げて、よく言って最近サークルアカウントと個人アカウントで両方コメントくれるからなんか、
そうそうそう、どう使っていいかわからないんです
けど、ブレッケケゲームズの中身さんはフリオさんにですよね。
そうです、もう単独の、うん、名前は変えてブレッケケゲームズとはしたけど、うん、まあ、サークルとはいえ個人、うん、っていう状況です。です
ごいなんかいろいろ頑張ってらっしゃってて、一応まあ、詳しくゲームの話はまたあのオープニング終わっては聞くんですけど、サークルメンバー的には一人なんですよね。
一人です
のグループ、
サークルと言っていいかわからないけど一人です。
活動する名前、
活動するとき、まあ、ゲームを作るときはこれでいこうっていうのがあって、うん、まあ、それにした
っていう。なるほどね、うん、追加メンバーも募集しない、
基本的には募集してないです。
ということですね、あんだけこう作れなかったって言ってたね、自分には作る才能がないとかすごいなって言った人がね、すごい今頑張ってる僕も肌感じてて、どうしてそんな、ね、気が変わったのかってところもありますし、ね、チョコヨークさんの方、まあ今実際ねバネスさんの方で先行発売してますけど、はい、まあ、大体的にはゲームマンの方になると思いますの で、まあ、その辺のゲームの魅力とかも聞きたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、というわけですね、ウリオさんの方ゲストを呼びしまして、
はい、
でブレッケケゲームズさんということですね、ブレッケケゲームズっていうのがなかなか言いにくいんですよ、名前が、
はいはいはい
はい、名前が噛みそうなんですけど、そうですね、うんうん、サークル名はゲームできてから作った感じ、
ま、並行的に考えてたかな、確かテストで作り始めた時に、
うん、
何でいこうかなって考えてた時に、
うん、
出来上がった名前だったと思います。
で今の、今回出来上がったゲームがハチパークっていうゲームなんですけど、はい、まあ、その前に、先ほどオープニングのもちょっと言ったんですけど、作れないとか作らないとか、うんうん、まあ、ゲーム間にも行かないみたいな感じだったんですけど、うんうん、何きっかけでこう作ろうと思ったんですか。
もともとは、うん、作ってみたいなっていう、あの収録で喋った時とかに言ったかどうか覚えてないんだけど、
言ってましたね、作ってみたいけどって
言って、作ってみたくて一回やったんですよ、
うんうん、
まあ、移動ボードゲームおじさんの活動から、
うん、
まあ、子供でもできそうなものを作ってみようと思って、うん、本当にコピー用紙で記憶系のものを一回作って、うんうん、
見た
見たことはあったんだけど、うんうん、恐ろしくつまらなくて、
うん、
で これを面白い段階に持っていくために、うん、まあ、考えるのはいいとしても何回も何回もテストをしなきゃいけない、
うん、
っていう状況で、うん、そもそも もともと製品版としてあるゲームを、うん、もう買っては遊び買っては遊び、うん、ちょっとでも遊ぶのをやめたら積まれていきっていうことがあったから、うん、まあ、ボードゲームはそう普通に既製品っていうのはもうやっぱ面白いから出てきてるでしょ。
まあまあそうですね、
うん、まあ、それ遊ぶ時間の方が大事だ、大事というか、うん、重視したいなと思って、うん、まあ、これは作る方は向いてないわって言って一回やめたっていう経緯があって、うん、まあ、そういう前提でゲームマーケットに、今年の5月かな、うん、初めて行きたいなと1回ぐらい行ってみたいなと思ってたから、はいはいはい、行ってみたら、すごい楽しそうだと作った人たちが、
はいはいはいはい、
自分が一生懸命作ったゲームをいろんな人にこう説明したりとか、うん、まあ、手に取ってもらったりっていう、うん、あのお祭り感も楽しそうだったし、うん、その人たちの表情がなんかすごく輝いて見えた、うん、参加者として、うん、っていうのと、まあ、前一回作ってみようかなってしたのがあったので、うん、もう一回やってみようかなと思ったのが、まあ、きっかけ。
それが5月
の下旬、もう本当帰ってきて、うん、もうその時にBGM さんでブランクカード売ってたので、うん、まあ、それは買って、うん、ちょっとやってみようかなと思って買ったんで、もうその会場にいる段階ではもう作ってみたいなっていうのはあった、う
ん、なんかこう影響された感じですよね、
うんうん、
ゲームまでもしも行かなかったら今回のゲームはないかもしれないですよね。
ない、絶対ない、うん、絶対ない、ね、
じゃあまあいいきっかけだったんですね、やっぱりね、
うん、
今回であれば
そうですね、行ってよかったって普通に思いますね、
うん、結構ね、りょうさんが、自宅会とか遊んでるメンバーも結構ゲーム作ってるメンバーが多かったので、
そうそうそう、
まあ、相談しやすい環境ではあったのかなと思いますよね。
うんうん、身内にやっぱいたっていうのがでかいかな、うん、そもそも最初のそのテスト面白くないなって思ったゲームを作ったのも、
うん、
ふだこまゲームズさんが、
はいはいはいはい、
まあ、そこまでよく遊んでたわけじゃないけど知ってる人がゲーム作ったっていうのを聞いて、
うん、
でくださるを遊ばせてもらって、
うん、
いやこんな面白いの普通に作れるんだ知ってる人が、うん、っていうのでちょっと身近に感じて、
うん、
でもそれで1回断念して、うん、まあ、その次にささみ企画さんとテールゲームズさんがはよく本当に遊んでたんで、
うんうん、
いやみんな作るやんみたいなそれも大きかったですね、
うん、じゃあ今回のハチパークっていうゲームなんですけど、うん、テーマ的にはじゃあ作るならもう、まあ、ハチパークの名前と爬虫類のゲームなんですけど、うんうん、まあ、爬虫類でっていう感じはスムーズに決まったんですか。
そうですね、まあ、もともと前の収録の時にも話したけどカエルがとにかく好き、
あ、そうですね、う
ん、ウリオイコールカエルみたいな
のを
してたので、うん、まあ、あんまり疑いはしんかったというか、
うん、
まず作れると思ってなかったから、
あ、完成までね、
そうそうそう、うん、完成まで作れるかも分かんないし、うん、みんなが手に取ってもらえるような作品が作れるかそんなにすごく自信がなくて、うん、テーマは大事だなと思ったんですよ、
うん、
システムが作れない可能性がある以上、
うん、
テーマで何って思ってもらえないと、
はいはいはいはい、
完全に埋もれちゃうんだろうなっていうのはなんとなくぼんやり思ってて、
結構ゲームマーケットに出てるのも尖ったテーマだったりとか、
うん、
とかそのキャッチなテーマみたいなものがそのシステムもまあ云々としてやっぱり目立つのが多いんで、
うん、ボードゲーム子供に勧めたりとかっていうのも、うん、やっぱりテーマがすごく重視してる、
うんうんうん、
テーマの中で遊べるのがボードゲームのいいとこですって親子さんとかに言ってたりするから、個人的にはやっぱシステムよりテーマの方が圧倒的に頭の中では大きくって、そういうのもあって、まあ、自分で作れて、
うん、
自分で考えれて、なんか人が考えなさそうなもので、
うん、
って言ったらもうそんなに悩むこともなく爬虫類にはたどり着きました
ね。でもあれですね、テスト段階でゲームを初めて作ったゲーム確かあれですよね、今のこうタイル配置ゲームじゃなかったんですよね。
違いましたね、
うん、
全くまではいかないけど、
うん、
その流れが結構あって、
うん、
もともとは今回出来上がったものが作りたかったんです。
あ、今の
タイルを配置していって爬虫類園を作るっていうのが作りたかったんですけど、
うん
うんうん、そのシステムが要はすごくオリジナリティにあふれたものをパッとはやっぱ考えつかなくて最初、その時に、まあ、参考にしたっていうか、
よく言えば参考にした、
うん、
悪く言えばパクろうとした、
うんうん、
っていうのがあのノイシュバンシュタイン城っていうボードゲームがあって、それがすごく好きなんですよ、
うんうん、
ベスト3ぐらいに入るぐらい好きで、
うんうん、
だけどすごい複雑というか難易度はまあまあ高めなので、
うんうんうん、
なかなか親子で遊ぶには至らないなっていうのがあって、
うんうんうん、
じゃあ、まあ、もう少し簡単なもので、
うん、
前半のタイルを取ってくる部分を簡単にして、
うんうん、
でタイルの配置にかかる要素とかも簡単にして作ってみようかなと思って作り始めたのが最初で、
うんうん、
本当の最初はそこ でノートに書いたりとかしてこうこうこうしてこうしてってやってったら、
うんうん、
もう城だったんですよ。
あ、
これこれノイシュバンシュタイン城でいいなってなっちゃって、ああこれはいかんっていうところで切り替えたのが、うん、あのまあ、前作というか最初にテストを作って試したやつがそれ、
うーん
っていう感じで、その作りテストを作ってやり始めたやつが、
うんうん、
まあ、ツイッターとかではよくつぶやいてたんですけど、うんうん、事故って、
う
ん、
あ
もうこれどうにもどう訂正しても面白いものにはならないなって、
うん、
一回捨てようって言ってバッて捨てて、
うん、
で元々思ってたタイル配置を戻して、
うん、
でもそのノイシュバンシュタイン城の、
うん、
あのタイルを取ってくるくだりとかはなくしちゃって、もうタイル配置の方に重視というか、
うん、
そっちのパズル感の方を、まあ、楽しめるものにしよう、もうこれは完全に城じゃないなってなったから、それで出来上がったのが、まあ、最終的に完成品だった8パック。
でも1作目の時にそのある程度まで出来上がっててテストを繰り返した中で、もともとあったものを戻すっていう経緯があったときにはしろ、切り替えとか結構大変じゃなかったですか、頭の切り替えの。
ね、これがね、思ったよりもスパッていきましたね、
うん、あ、事故は結構ダメージが多かったですか。
そう、あの事故ってちょっとだけ直して、うん、まあ、やり直して、
うんうん、
多少は治ったんだけど、うん、これ以上治せないな、でもこれ以上治せないけどゲームマーケット申し込んじゃったし、
うん、
っていうところがあったので、
うん、
なんとか形になるものは作りたいなと思ってて、
うん、
そういう考えがあったから、うん、なんかもうスパッと切れましたね、
うん、
このまま行っても絶対無理だし、
うん、
いやこのまま作っても誰も手に取らんわ、
うん、
取ってもらった人が事故るだけだから、
うん、
これはいかんと思って、
うん、
もう切るしかなかったって感じ、
うんうんうん、まあ結論決まった感じですね。
そうです、
うんうん、印刷のね、あの BGM さんの方にのこの間僕行けなかったんですけど、NGO 会、
はいはい、
もうに行ったりとか非常に精力的に動いてたんですけど、うん、印刷会社さんもそこでとりあえずは行こうって感じだったんですか。
もう一本でしたね、まあ、それもちょっと理由があって、
うん、
あのゲームマーケットあんま行かないですって前話多分収録の時したかな、うん、したと思うんだけど、うん、まあ、その理由が結局その海外から流れてくるようなボードゲームの方が荒波を乗り越えてきてるからみたいな話多分したと思うんだけど、うん、まあ、面白いのが確定してるというか、
まあね、うん、そんなに事故はないですもんね。
そうそう、うん、そっちを楽しむ方のが重視してたというか、まあ、そっちの方が楽しいっていう感覚だったし、
うん、
まあ、そのボードゲーム皆さん作られてるボードゲームどうしても質がゲームのシステムとかは別として、
うん、
やっぱり安く仕上げなきゃいけないので、
うん、
あの紙の質だったり、
うん、
そのエンボスないあるないとか、
うん、
まあ、そういうのもやっぱりそういうなんて言ったらいいんだろうな、安く仕上げるためのコンポーネントで、
うん、
でも面白いですよっていうのがゲームマーケットかなと思ってたんだけど、
うん、
どうしてもやっぱね、家の棚とかに並べると、
うん、
見た目は負ける、
まあ、確かにね、
でしょ、それがゲームマーケットの世界だよねって思ってた、
うん、
行ってない
く
てね、
うん、
で初めて5月に行った時にあのヨーピーゲームズさんのカエルの王国、
はいはいはいはい、
カエル好きだから、
うん、
迷わず買ったんだけど、うん、それが、まあ、後から分かったのが BGM さんだったんだけど、
うん、
いやこれもう変わらんやんっていう、
うん、
棚に並んでても分からんっていうのが最初、
うん、
でこんなのできるんだったら自分でも作ってみてもいいかもって思えた
ん
だよ、
うん、
っていうのがあったので、まあ、であとは知識は知らないじゃん、
うん、
満員堂さんは作ってるんだよねぐらいの、
うん、
世界だから、
うん、
あ BGM さん行けば、
うん、
この クオリティで作れるっていうのはもう分かるよね、
うん、
もうお金とか分かってないよだからもう一本だと、
うん、
もう BGM さん連絡取って、うん打ち合わせさせてもらって、うん、ですごいやっぱ顔見て話ができるっていうのがすごい僕にとってはでかくて、
うん、近いですもんね、
うんう
ん、
な同じ名古屋近辺っていうのもあるし、
うん
まあ、顔見て相談できたっていうのもあるし、すごく丁寧に教えてもらえたっていうのもあったので、うん、あもうここで頼めるようにしようって言ったから、
うん、
あとはもう見に行かなかったですよね、
うんまあ一作目だしっていうのもありますね、
うんうん、
あれですね、あの昔の僕が5、6年前にゲームマーケット行った時はまだやっぱりそういうなんかクオリティのところがまだ追いついてないところがあってして、今逆もありますよね、すごいクオリティが高くて変わらないけどシステムが追いつかないところもあるんで、うんゲームシステムとクオリティが一致したところがあるんだけど、昔今はそのすごいいいコンポだけどゲームがっていうところもあったりするんで、うん、あれですけどやっぱりその並んだ時に分かんないですもんね、
うん、
僕らは知ってるからこれは同人でとか分かるけど、
うんうんうん、
あるんで、
そうそう、
でそういうね BGM さんのクオリティはね、いろんなあのサークルさんも使われてるし、メーカーさんとかも使って、普通にねあの企業とかも使ったりするんで、うん、あれですけど、まあ、近くて話し合えるのはいいですよね、なんかあった時ミスがあった時に行けますからね
分からないことが聞けるっていうのが、まあ別にネットでも聞けるんだろうけどね、うん、その辺はちょっとアナログな人間なのかもしれない、
うんまあ、社長ともねあの顔見知りさんで、ね、何、
う
ん
う
ん、とか何とか、
あそうだね、
うん、まあ気さくな社長なんで、うん、なるほどね。どうですか、あのハッチパークの方を、テストプレイとかって結構毎週のようにやってましたよね、多分
一時期さ、そうですね、うん、中間ぐらいの時はしょっちゅうやってましたね、うん、もう本当ここであの、うん、家のメンバーでやることの方が、だから人数的にはそこまでやっぱり、
うん、
たくさんの人にやってもらうっていうわけにはいかなかったんですけど、うん、
でも回数的には結構多めに、
そうですね、回数は結構やらせてもらえたかなって思うし、まあ、メンバー少な、他の多分サークルさんに比べたら、
うん、
や遊んでもらえたのは少なかったとは思うけど、
うん、
まあ、メンバーが結局オープンゲーム会とかで知り合ったゲームがすごく好きな人たちがほとんどだったので、
うん、
やっぱり知識が豊富っていうか、
うん、
ゲーム感が豊富だったので、もう一つ一つのアドバイスを聞き入れながら作っていったら形になったみたいな。だからさっきサークル一人って言ったけど、
うん、
まあ、一人で確かにやってたけど、もう一人だと絶対的に上がらなかったし、ま
あ、全員がブレイキングゲームですね、
うん、もうそうそう、ここに来てテストして何か言ってくれて帰ってった人は全員ブレイキングゲームズだと言っても過言じゃないぐらい助けてもらった。
あ、僕も
です。あ、そうですね
イラストも結構可愛くて、あの爬虫類の何こう苦手さをこうあんまりこう感じさせない反面、うん、しっかりリアルなやつなんですけど、これどういった経緯でイラストって決まったんですか。
まず爬虫パークを作ろう、まあ爬虫パークってその時決まってなくて、
うん、
爬虫類園を作ろう、うん、かっこ仮だったんだけど、うん、それをやろうと思った時に、まあ、今思えばいけたんかもしれんけど、うん、ボードゲームの絵を描いてますっていう人たちが爬虫類の絵描けるかどうかなんて分かんない。
まあ確かにね、うん、
でどのイラストレーターに当たったら、うん、僕のイメージしてる爬虫類の絵を描けるかって分からない。やっぱギャラリー見たりとか、
うん、
その人のツイッターで流れてくる絵とか見て判断するしかないんだけど、
うん、
爬虫類の絵ですって描いてる人ってあんまりいないんだよね、やっぱり、
うん、
ってなった時にやっぱ爬虫類グッズを作ってるとか、
はいはいはい、
爬虫類のイラストを描いてるっていう人から探すしかないんだなって、
うん、
でなんか直感的にそれは思ったところがあって、
うん、
でどうしようって言った時に、うん、多分ツイッターでちょっと教えてもらったかなんかなんだけど、うん、あのニックネーム作ってるフローリッシュゲームズさんのイラストレーターの人が、
うん、
爬虫類の絵をもともと描いてる人に頼む、でニックネームは全然爬虫類関係ないんだけど、
うん、
で紹介してもらえて、
うん、
あのツイッターの DM で連絡をその方にさせてもらったんだけど、
うん、
その方がすごく忙しくて、
うん、
あのボードゲームの方の関係のお仕事は、まあ、ニックネームだけにしようと思ってるんですって当時はそうやって言われて、まあ、断られたんですよ簡単に言えば。だけどそのすごい 断るだけなのに、うん、すごく丁寧に断ってくれて、
はいはいはい、
メールでね、だからそれがすごいもう自分の力で何とか探そうっていう、
うん、
あのスイッチに切り替えれたというか、うん、あそこでなんかね無限に無理ですよって断られたら、
うん、
もうそこで僕折れてたかもしれない、だけど、まあ、その時にスイッチ切り替えれてもしあの探そうってなって、まあ、一生懸命ツイッターで検索とかかけたら、
うん、
まあ、グッズ作ってる方が何人かやっぱり検索で出てきて、まあ、その中で、うん、とイラストが自分のまあ思ってたような好みの可愛い爬虫類のイラストなんだけど、
うん、
だけど可愛すぎて爬虫類っぽくないっていうのも嫌だったから、
うん、
それにすごくぴったり合う方が見えたので、
うん、
まあ、連絡をその方に取ったら、うん、あのいいですよって言ってくださって、
うん、
だまあ2人目で決まったかな、
うん、じゃあ結構スパッとシステム変えたいとか、いやそういったもう1回はちょっとあのお断りがあったんですけど、うんうん、まあ、次では決まったりとか、まあ、決まる部分はスパスパって決まった感じですよね。
そうだね、まあ、ありがたいことに、
うん、
その辺はもう運もあったと思うんだけど、
うんうんうん、
ありがたく早め早めに見つかりましたね、
うんうん、であのゲームの方に移るんですけど、
はい、
2人から4人で8歳以上で30分か45分って感じなんですけど、
はい、
まあまあラジオなんでね現物を手に取りながらってわけにいかないんですけど、うん、まあ、どんな感じのゲームか簡単にインストというか、うんうん、あの説明していただければと思います、まあ、
簡単にすごく簡単に言う と、
うん、
4枚の正方形のカードを1ラウンドに配置を6
回
やると6、4、24枚のカードで、正方形の爬虫類円を個人が作った、
うんうんうんうん、
3人でやれば3つの
爬虫類
円ができるし、4人でやれば4つの爬虫類円ができるので、うん、一番点が高い、爬虫類作った人が勝ちですよ、
うんうんうん、
まあ、簡単に言うとそういうゲームで、
うん
う
ん、
まあ、そのカードにはあの4種類の地形が描かれてて、
はいはい、
まあ、それに爬虫類がいたり、まあ、いなかったり、
うん、
であとは特殊なカードとかもあるので、まあ、その特殊な飼育員とか、うん、闇ブローカーとかがいたりするんですけど、うん、まあ、それをうまくこうパズル的に配置していって、うん、まあ、生き物を爬虫類を集めるっていうのはもちろんなんだけど、
うん、
その爬虫類を何とかしてお客さんに見てほしい、
はいはいはいはい、
お客さんに見てもらえないと、
うん、
まあ、ただあの飼育してるだけになっちゃうので、うん、お客さんをどこに連れてきて、
うん、
どこに爬虫類をたくさん、置くかっていうことを考えてパズル的に配置する、
うん、
まあ、簡単に言うとそんなようなゲームですね、
うん、ゲームとしての何かこうセールスポイントというかこだわりはありますか？
ね、システムとしてはもうさっきもテーマ性重視って言ったので、
うん、
システムとしてはすごく真新しいシステムっていうのは正直ないかなと
思ってます。斬新な感じではない、うん、
だ唯一これはオリジナリティだなって思ってるのが、さっき言ったお客さんを呼ぶっていうことで、
うん、
やっていただくとちょっと分かるんですけど、
うん、
爬虫類を集めたくなるんですよやっぱり、
はいはいはいはい、
ただ集める場所によっては、
うん、
爬虫類どんだけ集めてきてもお客さんに見られてないからここ0点ですとかってなったりするので、そのうまくお客さんを呼ぶのと爬虫類をいっぱい集めるバランスを考えてパズルを配置するのがちょっと口頭でこうなるとお客さんが来ますっていうのがうまく説明できないんですけど、そこをバランス取りながら配置するっていうのは、まあオリジナリティがちょっとあるのかなって個人的には思ってますね。
さっきちょっとあのゲームシステムの、通常ルールとショートルールを遊ばせてもらったんですけど、うん、あの単純に言うと爬虫類がずっとつながっていればいいけど、その何人間がお客さんを見る場所がなければをちゃんと作らなきゃいけないんですよね、
はい、爬虫類がいっぱいいるエリアにの横に
お客さんの、うん、見る場所がね
お客さんの来る見る場所を作りたい、うん、お客さんの来る場所は、うん、生き物がとにかくいないエリアを作るしかない。だからお客、生き物がいないタイルも絶対いる。でも欲しいのは生き物のタイル欲しい、うん、どっちを今は重視して取ってくるべきなんだみたいなことはちょっと考えなきゃいけないかな。
あれですよね、あの触れ合い広場じゃないですもんね、
うん、そうです よくゲームで、まあ、テーマ重視した会話を僕は好きなので、うん、あの爬虫類園に来てお茶だけ飲んで帰ってきましたねっていう人がいたりとか、うん、いっぱい買ったのにお客さん誰も見てくれませんでしたねっていうのが、うん、まあ、一つ面白いところかなとは思ってます。
カードもあれですもんね、今回は2人でやったんですけど、収録前に、はい、ドラフトですから結構欲しいもらったカードがそのまま全部もらえるわけじゃないですから、
そうですね、うん、そこから何をピックアップするかっていうのが、まあ、一つのポイントかな。
カードもこれは4人でやるとカードは全部出る感じですか？で
ほぼほぼ出ます。 3、4万かな、ちょっとは出ないんですけど、ほぼほぼ全部は出るはずです。
でも爬虫類のテーマのパークを作るという8パークなんですけど、やっぱその中でカエルを入れたのはやっぱりカエルは自分が好きだからって感じですか？
そう、まあ、もちろんカエルが好きだっていうのもあったんだけど、うん、そもそも8パークのタイトルを変えるかどうかは迷った、うん、カエルを入れるかどうかは全く迷わなくて、結局まあ、自分が、うん、僕は爬虫類飼ってるんですけど、まあ、そこから爬虫類に入ってったんだけど、爬虫類売ってるペットショップにはやっぱりカエル、両生類なんだけど、うん、普通にカエルも売ってて、一緒
あ、
ペットとしては、ね、なんかエキゾチックアニマルとか、そんなような言い方したりするんですけど、まあ、両派とかね、両生類の両と爬虫類の派で両派とかっていう呼んだりするぐらい、まあ違うんだけど、うん、くくりとしては一緒っていうのがあって、別に入れるところに疑問は感じなかったんだけど、はい、この爬虫類園とか、あとその後に思いついた爬虫パークっていう響きがすごいしっくりきちゃった、
うん、
それをなんとか変えようとしたんだけど、うん、エキゾチックアニマル園っていうのよくわからんよなとか、うん、まあ、そのこと爬虫パークでいいか、まあ、それこそ爬虫類とか両生類とかこだわらない人が別に気にしないと思うので、
はいはい、うん、確かにね、
うん、まあ、自分の語呂というか響きというかが気に入ったところもあったし、うん、まあ、そのまま行こうかなっていうのがあって、うん、それにしたので、まあ、一応でもその間違えた情報は出したくないっていうのがあるので、
うん、
まあ、いろんなところでカエルは爬虫類ではありませんっていうのが
まあまずね、
ルールブックとか、うん、ツイッター上とか、うん、これ箱にもね一応ね書いてあるんですよ。
これ、ね、あ、そうですね、
聞いてる人見えませんけど、
オービーとかでね、うん、でもあれですよね、爬虫類、いや、このゲームの一個のあれでこの男女、オスメスで子供生まれるんですけど、カエルも一応男女がある、
あるはずですよ、
なってますよね、
うん、なるはずです、うん、あると思います。違う情報だったらごめんなさい
子供生まれるのもいいですよね、なかなか、さっき言ったあれですけど、その見るところを作るのもあるし、エリアでね、つなげて、爬虫類を並べるのもあるし、さらにオスメスでつなげて子供生まれるってあると結構考えるところがあって、まあ、その考える時間を抜いたとしたら、まあ、サクサク終わったら本当に10分とは言わないけどすごく短くゲーム遊べるけど、
うんうん、
やることがすごく選択肢は少ないんだけど、そこに至る前の考えが結構多いので、
うん、
時間30分しっかり遊べるゲームになってるかなと思うんですね、
うんう
ん
う
ん、お手軽ではあるけど、なんかこうパッと遊びお手軽ではないですよ多分ね。
そうだね、うん、ルール説明は多少やっぱりかかるけど、できるだけシンプルにはしたくって、
うんうん、
なんかこの辺は移動ボードゲームおじさんの方も、うんうん、その児童館でゲームを進めたりする活動がかなり響いてるかなって自分では思ってて、
うんうん、
その短い時間で遊ぶとかもすごく大事なんだけど、
うん、
やっぱり繰り返し遊べるっていうのが児童館としてはありがたい、限られた予算で、まあ、それは多分家庭でも一緒で、ボードゲーム好きな人は別ですよ、
まあ、
ボードゲームが好きなお父さんお母さんが子供にもやらせてあげたいは、うん、めっちゃボードゲーム買うんですけど、
買いますね、
うん、僕が結構活動してる土壌だと、ボードゲームって何っていう人たちに子供の遊びの一つとして
ボードゲームっていう世界があるんですよっていうことをやってるので、その辺を勧めてるとどうしてもやっぱりこれいくらって聞かれたりする、でいくらですよ、まあ、2500円ですよとかって言ったりすると高いねっていう声も聞こえてくるし、まあ1個は買おうかってなるのが多い、まあ、それはあの施設だったとしてもやっぱ予算がかけられてて一緒なので、一つのゲームを買った時に長くできるだけ遊べるものが作りたいなと思ってて、その辺をすごく意識したので、あの、まあ、あとはその幅広く児童館って小学生から中高生まで来たりするので、その幅広く遊べるものにしたいなっていうのが、よりできるだけシンプルにして、だけどルールさえ覚えれば何回も何回も遊びたくなるっていうものが作りたいなっていうのがぼんやりはありましたね。
うーん、それにじゃあ完成した今回のハチパークは、まあ、近づけてはいるかなって感じですか。
そうですね、ま、できたってなった時はでも反省しました。逆に
反省しました
、うん、難しくしすぎたなっていう、そのさっきも言ったけどルールがやっぱ説明はシンプルじゃないんですよ。正直だその部分で引っかかっちゃう人はやれなくなっちゃうんで、すごくあのミスったまではいかないけど、いやもっとシンプルにしたかったのにな、なんかシンプルに作るっていうのがすごく難しくて、
やっぱ削る作業ですからね、いろんな、
あとシンプルに削っていくと何かに似るとかね、で怖いからなんかいろいろ付け足しちゃうっていうのがあって、ちょっとルールはシンプルじゃないなとは思ったんだけど、ただそのバネストさんでトライアウトっていうのをさせてもらった時に、結構親子さんが遊びにたまたま来てくださって、
日曜日でしたっけ、で
もし、ね、祝日でしたっけ、日曜日が、あ、ちょ、土曜日が台風で
流れましたね、
流れて、まあ、あのご好意ですぐやらせてもらえたんですけど、あの時に親子さんにこうショートルールでインストールしてる時に、あ、これ要素省けるんだなっていうの、その時に気づいたんですよ。あのさっきの男女のオスメスの後輩、これ別になしにしても遊べるやん、だって特殊なカードもなくても別に遊べるんだな、こういうゲームですっていうのは伝わるんだなっていうのを親子さんにインストさせてもらって遊んでる姿を見た時に、あの結構子供が楽しく遊んでくれたっていうのがあって、でもう一回やりたいっていう声も子供から聞こえてきたので、あ、要素さえ省けばルール説明も短くなるし、普通に遊べるっていうのが、まあ、偶然の産物じゃないけど、それだけ要素をそぎ落として遊んで徐々にそのことが大きくなった時とかに要素増やしてとかもできるし、あの大人の方で遊んでもらう時はもう最初から入れてもらってもいいしっていうのは、すごい幅広い年齢層とか経験速というかに応じて遊んでもらえるようになったんじゃないか、まあ、事故です、これは
事故
いい事故でした。
でもですね、さっき あの子供もルールとか、その特殊カードのなんてこう飼育員だったりとかっていうルールが、そこを外したことによって基本となるやっぱりゲームのルールが、壊れてしまったりとか、プレイ感が、まあ、プレイ感変わりますけどゲームの根本も変わるってわけじゃなかったので、まあ、取り外し可能みたいな感じだったのが、まあ、
偶然
基本が、まあ、さっき言ったシンプルじゃなかったですけど、シンプルだからゆえそのさっき取り外しみたいな感じができるのがいいのかなと思いますけどね、基本はやっぱりしっかり足場というか、ができているからそう、まあ抜いたとしても、まあ、ゲームとしての根本は変わらないし、段階踏めるでバリアントルールじゃないですけどね、まあ、基本だけど、まあ、一旦外してもっと基本のシンプルなルールで遊ぶことができるのはやっぱりこう元がしっかり作られていたからかなと思いますけどね、でも完成度的にはだから僕も今日初めて遊ばせてもらったんですけど、すごいショート作というか最初の周りには最初の、ね、作った割にはすごくできてるなっていう感じですし、それにね広報活動もすごい頑張ってますもんね今ね。
そうそうそう、それが一番大変です
もうできる、まあ、東京にね行かれたりとか、まあ、収録配信段階でもう終わってます。フォアシフィールの方にも出たりとかしますし、もちろん、ね、ゲームマーケット前にまだトライアウトもバネスさんでやられてましたし、なんでリオさんのその 仕事のことも知ってるし、その土日の環境も知ってるから、うんうん、作る手続きに、まあ、作るのは、できるんだろうなと思ってましたけど、本当にその広報的な方大丈夫かなと思って、うん、結構ね、仕事で研修とかも長くなったりとか、
うん
うんうん、連絡取れないぐらい忙しい時もあったりするけどそういう時もあるんだ。そこを心配したんだけど、それ以上にすげえ頑張ってるなっていうのはずっと見てたんですけど
ありがとうございます
それを心配してて、大丈夫かなって言って、作ったはいいけどそこができるかなと思ったのをすごい頑張ってるんで、うん、まあ僕の心配がいらない心配だったかなと思う。頑張ってると思います。
ありがとうございます、
うん、なんで余計こう早めに撮って配信したいなと思ったんですけど、今回はどうですか、結構無理してる感じですか？
無理はしてないですね、うん、無理とは感じないというか、うん、まあ金銭的には無理してます、
う
ん、1ヶ月に2回東京行くとかいうのが9月ぐらいにもあったので、うん、1年に1回行くかどうかですよ、東京なんて、
まあ、名古屋見てしょうね、
下手したら2年に1回とかそういうのが2ヶ月に1回行くとかってなったのは、うん、まあ、金銭的にはかなり苦しかったんですけど、うん、そこで得る体験とかがすごい楽しかったので、
うん、
全然無理をしてる感覚は今のところはないですね、うん、ほぼゼロですよ、
うん、すごく大変だろうなと思いながら見てたんですけど、まあ、精力的に頑張ってるんで、まあね、頑張っただけやっぱりね、いろんな僕のラジオの活動もそうですけど、やっぱり目立ってというか、頑張っていれば、まあね、願いは叶うというふうに言いますけど、頑張っていればある程度結果はついてくると思うので、やっぱりね、広報の部分がいいものを作ってもね、たまにねありますけどね、全然広報なくて後から結果が来る人、カルオタとかね、ちょっと前のそんなあったんだっていうのもありますけど、
うん、
やっぱりね、広報が一番とかありますよ、人間までとかね、目立つかどうかっていうのはね、うん、知ってもらうかってなるんで、
その辺はね、うん、僕がだからゲームマーケットに初めて参加した5月の、
うん、
あそこの経験が大きいですね、
うん、
その初めてゲームマーケット行くから、
うん、
正直どこが大きい団体で、
うん、
どこが初めての団体でとかもわからない、初めて参加する人、
まあ、ショップさんとか企業さんとかわかるけどですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、でだけど僕はまあボードゲームすごい好きな人だから、
うん、
事前に調べたいでしょ、
まあ、確かにね、
うん、だから調べようとして出てくるサークルさ
ん
のゲームを買ったんです、
うん、
僕はね、っていう経験があったので、うん、まあ、違う買い方する人もいるかもしれない、まあ、直感で面白そうだと思うのを買うっていうのを楽しむ人も見えるだろうし、それはよく分かんない世界なんだけど、僕には、うん、自分の経験としてはとにかくツイッターとか、
うん、
そういうネット上のものでなんとかさ情報を探る、
うん、
っていうことをして5月のゲームマーケットを迎えたので、
うん、
これここに乗ってこんと、
うん、
僕が100人1000人いたとしたら
、うん、
これ誰も買わんってことだなって思ったんだよね。だからこれはちょっと一生懸命お知らせはしないと誰の目にも止まらないなと思ったからやり始めたのが最初かな、
うんうんうん、あれですね、初出店から初体験からゲームも初出店まですごい半年5ヶ月ぐらいだと思うんですけど、うんうんうん、一番大変だったことって何ですか、ね、今はだってもうほぼゲームを迎えますけど、
うんうん、一番大変だったことも、うん、いや大変それねすごい難しい質問でさ、
うん、
大変だったなって感じることはない、
うんない、うん、全部経験になってる、
そうだ、結局最終的に楽しかったなが勝つから、
うん、
まあ、大変だったなって思ったことはないけど、
うん、
まあよくよくそうやって思い返せば、うん、そのさっき話した事故があった時とかも、
うん、
焦ってたし、あの時も、
うん、
いやこれどうしよう、ゲームマーケット申し込んじゃったし、
うん、
これ作っても何にも楽しくない経験させちゃうし、それで分かんないよね、どれぐらいかかるものなのかも全然分かってない状況で、わ、なんとかしなきゃとかってよくよく考えたら大変な作業だったとは思うんだけど、まあ、でも結局それをどうしようかって考えてこれが出来上がってきてる過程は
楽しかったが残ってるので、うん、なんか大変だったことはありますかって聞かれると ないかなってなる。
結構窮地だったとこはあると思うんですけど、うん、やっぱ自分で見てて、まあ、そこがあったからこそ今があるっていう感じなんですかね、多分ね、
うん、
だ
からそうですね、うん、結局この子供を産むシステムとか、うん、お客さんを一番のこのゲームのポイントだって言ったお客さんを呼ぶシステムは、うん、その事故る前の作品を作る段階で考えてたようなことがスッて流れてきてる感じがする。その事故の作品がなかったらそのお客さんを呼ぶシステムはもしかしたら思いついてないかもしれないっていうところがあるから、まあ、事故も事故で大事だったなとは。
じゃあエンディングでまたブース番号とか今後の活動とか言うんですけど、はい、なんか最後にこうハチパークはどういう方にっていうに遊んでもらったりとかありますか。
はい、
うん、
まあ、まずは爬虫類好きな人ですね。
ああそうですね、うん、いるんですよ結構ね、うん、意外と。
いや皆さんが知らないだけで爬虫類好きな方はいて、うん、爬虫類これを作ってる段階で大きく目指したもの、うん、大きく出た目標としては、うん、爬虫類好きな人にボードゲームを知ってもらいたいし、うん、ボードゲーム好きな人に爬虫類そんな世界あるんだって知ってもらえたらすごく嬉しいことだなっていうのが大きな目標だったので、うん、まあ爬虫類好きな人、まあ、ゲームマーケットに出すんで、うん、ボードゲーム好きな人は、うん、まあ、気に入ってもらえれば手に取ってもらえると思うんだけど、うん、まあ、爬虫類の人はねなかなかゲームマーケットまではお見えにならないかもしれないので、うん、爬虫類好きな人まずは手に取ってほしいなっていうのがあったりとか、まあ、あとはさっきも話はしたけど、うん、まあ、親子さんだったり、うん、その、まあ、ゲーム好きの人と初心者と呼ばれるような人ととかいろいろな人と遊ぶんですみたいな方とかはすごく遊びやすいゲームになってるかなとは思うので、その辺はその幅広く遊んでますみたいな。逆に言えばボードゲーマーと呼ばれるような人たちで集まって遊びますみたいな人にはちょっと緩いとは思う。そういう人たちよりは軽めのゲームとかを楽しみたい、だけどいや軽めのゲームみんなと遊びたいんだけど、うん、いやしっかり考えたいんだってっていう人にはすごくいいんじゃないかなと思ってたりしますね。
なんかですね、理想というか夢で僕はのゲームじゃないですか、考えてたら爬虫類カフェとかに置かれたらいいですよね。
あ、それはね思いましたね、うん、でそれはね思ったんです、うん、思ったんですけどちょびっと実現しちゃったところは、
ああ
しちゃってはないんだけど、あのこ予約受付開始しましたとかツイッターでやるでしょ、うん、そしたら DM が届いたんですよ、
はいはいはい、
一通の、うん、どこから届いたかっていうと、うん、なんか大阪の方の、うん、こう爬虫類の、
はいはいはい、
カフェじゃないかもしれないけど、うん、お店をやられてるような方からメールが届いて、うん、それこれってどこで買えるんですかって、多分ゲームマーケットっていう存在も知らないっていう声がかけてくださって、うん、たまたまそのメールが来た 2,3 日後に、うん、あの神戸の方で、
はいはいはい、
爬虫類のイベントが、
はいはいはい、
爬虫類即売会があったので、うん、もしかしてそこ行ったりしますかって言ったら、うん、行きますって言ったので、うん、あじゃあ僕持ってきますよって、
はいはいはい、
そこで受け渡しができて、
はいはいはい、
まあ、それがお店に並んでるかどうかは知らないですよ、その人は個人で買われたので、うん、だちょっとね爬虫類の人にも少しねツイッター上で響き始めて、まあ、自分で動いてないんでなあれですけど、うん、まあ、最終的にはね自分で動いて爬虫類カフェとかね、うん、一番あの野望的なのは、うん、多分無理ですけど、うん、あの伊豆っていう、
うん、
伊豆に爬虫類園があるんですよ、
う
ん、
ああ、すみません、
大きな、はい、うん、あそこのお土産コーナーみたいなところに、
あー、でもね、
もうゴールかなと思いますけど
ないことないと思うんですけど、ないことない
そ。それがね、あの大きな大きな目標ですね。
なんかあれですよね、あの美術館にあの国ちゃんのモダンアートがあったりとかして、ね。
ああ、そう、まあ、そんな感覚。そうそう。
じゃあ爬虫類ゲームの国ちゃんになればいいですよね。
あ、そうそう。
なるほど。でもまあ夢広がりますね、やっぱりこの爬虫類っていうゲーム自体のこだわったものがね、まあ、あるんでしょうけど、そんなにこう知られてないし、あの先駆者はないけど。こう尖っていけば、
ね、う
ん、多分その何ボードゲーマー以外のところにも実際ね、あの、うん、何回かあのエピソードがあったと思いますけど、広がっていくと思うので、まあ一作 目の得た経験とかね、さっきね、うん、ちょっとあの収録前話しましたけど2作目以降の話もあったので、うんうん、まあ生かす部分は生かしていけるかなと思いますので、うん、はい、期待してます。
はい、ありがとうございます。
少しだけでもね、こう赤字にならないように
そうそうそう
反響があるですね、やっぱりなんかエゴさしちゃいますもんね。
うん、うん、そうですね、それがすごい気になりますね。
あ、やっちゃいますよ、絶対。僕もエゴサの後に戦利品っていう検索してみます、うんうんうんうん、バーっと自分のゲームがあることか、うん、
それはね楽しみな分、うん、反面、うん、ちょっと怖いものもありますよね。
確かにね、
うん、せっかく手に取ってもらったからにはやっぱり、まあ、楽しかったと思ってほしいし、
うん、まず遊んでほしいですよね、
うんうん、そこはすごいね気になりますね。
というわけで、ゲームマーケットのブース番号とか今後の活動については、はい、じゃあエンディングでお話ししますので、はい、じゃあまたよろしくお願いします。というわけでですね、エンディングです。
はい、
お疲れ様です。まあ、大体1時間ぐらいで収まると思うんですけど、あれですよ、あのゲームマーケットの前に、フォアシピルの出まして、まあ、これちょっと配信ではちょっと間に合わないんですけど、はい、うん、まあ、そちらの方はさっき言ったあの EOB ゲームさんと一緒に出る、
そうです、そうです、
ね、はい、カエルつながりで、
カエルつながりで
爬虫類つながりで、
はい、
両生ですかね、
うん、そうそう
ですというわけで、まあ、それはやっていただいて、その後にはゲームマーケットの方が本番ですよね、
はい、
うん、で今あのオープニングに話しました先行発売という感じでゲームスターバネスさんの方でゲームが買えますけど、はい、ゲームマーケットの方って両日
両日です。
あ、でブース番号の方は、
ブース番号が A の1314、
うん、A の1314、はい、単独出店、
本当は合同出店で、うん、あの同じくデビューしようとしてた羊製作所さんっていうのがあったんですけど、うん、あの制作が間に合わなくて、
うん、
結局形としては単独、
うん、
ブースの形としてはまあ単独で、うん、で隣接希望をそのテストを一緒にやってくださってたテールゲームズさんと隣接を希望して出店します。
うん、なるほどなるほど。でじゃ結局じゃ あの合同だったけど単独になっちゃった感じ。
そうそうそう、そういうことです
なるほど、
まあ、要は単独です、形としては。
うん、でもあれですよね、今度2日間、あ、春も2日間行ってるか、ゲームマーケットは。
遊びに行った時、
うん、
遊びに行った時はね、用事があったんで日曜日だけ。
あ、なるほど、うん、であのね、あの僕もゲームマーではゲームは買ってるんですけど、あれですよね、あの秋というか冬というか、
うん、
秋の方のゲームマーケットはエッセイの新作がドバドバって流れるんで、
あ、
春よりはなんかこう点数が多いですよね、
うんうん、
な
ん
か
ね、
そんな中で A っていうね、
そう
企業ブースに近いやつだと思うんです多分
ね、うん、マップ的にはね、うん、そんなに
強くなったんですか。
うん、うん、ただ問題がすごい大きな問題があって、
うん、
壁寄りの端端です。
端っこ分かりやすいですけどね、
テールゲームズさんとこれ人来るか、うん、みたいなもう端っこなんで本当に探しに来てくれないと、うん、多分意識しないと通らない人もいるんじゃないかな。
なんかあるかゲームマーケットの秘策は、
秘策はね、
コスプレとかするの
ないです。
ないですか。
あの、もともとユニフォームがある、ユニフォームがあるってないんですけど、まあ、たまたま買ったカエルのシャツをユニフォームとして、
うん、
まあ、移動ボードゲームおじさんのユニフォームとして着てたんで、
うん、
カエルのシャツは着てますけど、うん、別に遠くから目立つわけじゃないから、
着ぐるみとか着るわけ
じゃない、着ぐるみとか着るわけじゃない
なるほど。
そうだからね、あのぜひか、あの通りに来てください
やっぱね、あの一周するのに見てたら1時間かかりますからね、うん、関東だとね、エリアもありますからね、うん、今だとね。でゲームマーケットの方だと、ハチパークの方、
はい、
一本勝負で、
一本勝負で、
価格の方は、
は、ゲームマ価格としては3200円、
うん、
バネストさんで先行販売してもらってるものに関しては3500円、
うん、なるほどなるほど。で、ゲームマーケット終わった後は、あ、確か静岡行くんですよね。
はい、うん、静岡の方も12月7日かな、
うんうん、
に申し込みはしてます。
自分行きます。
あ、そうですか。
行きます。
待ってます。
待ってます。
10個ぐらい買ってい
きました同じものじゃあ4000両とか4000両とかメルカリでなるほど。僕も静岡の方に、アナウゲーム祭りの方に、
うん、
取材の方で、
うんうんうん、
OK いただきましたんでインタビューに行きます。
はい、
でその何、ゲームマの、前に
あの配信段階では昨日決まった、配信会の方が、
はい、
それも11月16日、
はい
はい、に、いくつかね、フォークサイトのソルナーゲームさんと、今回の時代、少女時代の、I love you さんの方と、うん、まあ、私のコラボしまして、そので、はい、配信会しまして、でその後に、GDD カフェ、ね、うん、名古屋オーステンね、移植が激しいって言われているに方に、あ、そのゲームが8パーカーが、置かれる形になると思いますので、うん、まあ、11月17日、
はい、
から2週間の間、8パークをはじめ配信会に出たゲームが、
うん、
まあ、カフェに行けば遊べるということで、なので、購入される前にね、ゲームに行ける前に、体験する機会もありますので、
はい、
で、そんな感じでか、ゲームマーケットのあそこで遊ぶ、週で遊ぶか、
ゲームマーケットね、週なし
で、ああ、そう、うん、なしなんですか。
もともと事故起きるやつがすごい難しかった。
あ、
だって試遊したら1時間ぐらいかかっちゃう、
あ、そうなんですね、
感じだったから、試遊なしにしたら、うん、ありの方が良かったって、まあ、ただそのさっきも話した、
うん、
単独ブースになっちゃったことによって、うん、テーブルが大きいんで、
うん、
あのさっきも体験してもらったみたいに、
うん、
あのカードを並べて、うん、パズル感覚を楽しんでもらうぐらいのことは、
うん、
まあ、座れないですけどね、椅子がないでね、
このゲームだったら一体型でも十分ですよ、多分ね、
うん、多分できたかなって今思えば、
うん、
前のゲームの時に申し込みしてるんで、
うん、ああ、なるほどね、
だからこれになった瞬間に、うん、あ、なんで私有にしなかったんだなとは思ったんですけど、
うん、
まあ、あの端の端、壁の端の端の A の1314に来てもらえれば
理由が
ある一応遊べます。
ああ静岡の方は仕様とかあるんですか。
多分あるかな、
うん、うん、
確かあったような気がします。それは一体型みたいな感じ
で、まあ、ね、あの今後バネストさんをはじめ、ね、イーサブさんだったりとか各委託も多分ね、
委託はね、
うん、
多分できない、
あ、そうなんですか、
かなと僕は思ってます。というのは、
うん、
委託するには、
うん、
金額が赤字覚悟みたいな、
あ、
もうダメです、自分の手ではゲームマーケットとかでは売れないです、
うん、
お願いしますの手じゃないとちょっと難しくって、
うん、あ、まあ確かにね、うん、
バネストさんはすごいあのギリギリ頑張っていただいて置かせてもらえてるけどっていうとこなので、うん、まあ、なんかネットで調べた感じのだとなかなか難しいのかなとは思ってるんですけど、
まあ条件のね、消費税もありましたしね、
うん、
条件の問題、確かに、まあ、僕もあのイエサブさんとかに委託してますけど、ゲームとかなかなかね、
そう、そこがね、
やっぱね、手売りって限界があるんで、
そう、
条件さえ、ね、合えばね、うん、販路がね、
で多分ゲームマーケットと静岡、
うんうん、
それから大阪のゲームマーケットの申し込みはしてるので、はいはい、まあ、通れば、
うん、
あそこまではバネストさんだけかな、
うん、まあお声かかればいいです
ね、まあ、声かけていただければあの話は変わってきますけど
ね、うん、でもあれもいいですよね、あのまだ分かんないですけど、あの名古屋の東急ハンズとか、
ああ、
あそこに置かれたら結構感動します
ね、すごいねそれはすごい、ね、
結構名古屋のゲームを置かれてするんで、
そうなんだ、うん、
であの担当者さんが回って買ってたりとかするんで、
うん、
あそこの場合で結構半分ですよね、
うん、そうだね
バネストさんも十分あれですけど、うん、なんかそういうじゃないところ、さっき の, あのカフェじゃないですけど、
うんうんうん、
どこにあのちょっと感動ですよね、うん、あるんで、そういうところに置かれるのもいいですよね、うん、あの爬虫類関係のに置いてもらえる、
そうだね、あとは爬虫類のイベント、
うん、イベント、はい、
さっきも言った即売会みたいな、
うん、
あそこに出店したら面白いなとは思ってます、
うん、ああ、なるほどね
なんだこれってなると思うんでそれができるとすごく面白い、
やっぱりなんかゲームっていうとすごろくだったりとか、うん、飛ばしたり投げたりですけど、はいはい、まあ、こういうゲームボードゲームを知らない人の可能性を、うん、あの知ってもらうのもいいし、爬虫類好きのあるので、まあ、爬虫類っていうテーマにこだわったからこそ可能性はあるかなと思うんですよね、
うん、そうですね、
あとね3月の、まあ、登録はないですけど、あの、
うん、
3月あの大阪の関西の方は、
はい、
隣接で出るので、
そうそうそうそうそうそうそうそうです
ですでその後ね、この後またあの収録終わった後に、3月に抜けてちょっと1個企画があるので、
はい、
それはまた泳いということで、
はい、
というわけでね、まあとりあえず3月までは
そうですね、
予定びっちりというか、
まあ、
うん、
予定びっちり、
うん、8パークに、
ま、8パーク、
ね、予定が
の予定は、うん、まあでももう出来上がってるんで、
うん、
あとはお知らせとかしてくる感じになるかなとは思ってるので、
うんうん、 カバンに入りますもん、
ね、2作目に
2作目に
移りたいなとは思ってるんですけど、
まあ、
カチューパーク皆さんに手に取っていただかないと
次が
ただ元手がない
大事大事、
そう、そこがないんで次に行けないんです、うん、
でもあれですね、ある程度の多分頑張ったリターンは必ず来ると思いますので、
うん、期待してますね。
それこそ教育でも事故にはならない結果にはなると思いますので、
そうそうそう、
まああったとしたら場所ですよね、場所ばっかりは中心なんですけどね、うん、まあ、
場所ばっかりは、まあでも本当にありがたいことに無名の新人サークルなのに、
うん、
予約入れてくださってる方も、
うん、
いるので、それはすごいありがたいな、
うんうんうん、
その方たちには手に取ってもらえるはずなので、う
ん、でまた遊んでいただいて、まあ、遊んだ方が次々になると思うんです
し、
まだまだ
ね、そこが問題ですね、うん、一番のその予約で手に取ってくださった方がこぞって、うん、面白くねえぞってなったら困るし、
小川さんが持って帰るかもしれませんね、
面白いぞってなればまたね、うん、話は変わってくるとは思うんですけど、
いやでも今後のね、ウリオさんのハチパークからの活動に期待してます。
はい、ありがとうございます。は
い、ということで、今回はね、ブレーキゲームのウリオさんということで、
はい、
ゲームマーケットで初出展されるハチパークの話を中心にお聞きしました。
はい、
頑張ってください。
はい、ありがとうございます。友人の人
たちを応援してます。
ありがとうございます。
はい、というわけで、今回のお相手は、幼少とシニアスと、あとゲストの
ブレケケゲームズのウリオでした。
エンディング挨拶覚えてます？
覚えてますよ覚えてます
じゃあせーの、グッドナイト。